知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。防災に関する便利な豆知識をご紹介します。突然の災害が発生したとき、自分や家族を守るためには知識が必要です。不便な被災生活を送る上での知恵や、命を守れるかどうかを大きく左右する知識など、幅広くご紹介いたします。被災生活の食器についてです。被災生活では意外にもラップが大活躍します。災害が発生すると水の使用量が制限されたり、使用した食器を洗えないといった場面に遭遇することがあります。そんな時には食器をラップで覆ってから食品を盛り付けましょう。ラップで食器を覆うことで、食品を盛り付けても食器が汚れません。食事が終わったらラップを処分するだけで、いつでも衛生的に食器を使用できます。紙皿を使用するよりもコストが抑えられるメリットもありますので、ラップの活用を検討してみてください。明かりについてです。災害が発生すると停電になることが多く、一般的に懐中電灯を備蓄している家庭は多いと思いますが、懐中電灯だけでは部屋全体を明るくするのは難しいことが多いでしょう。スポット的に照らすことはできても、照明感覚で使用することはできません。しかし水を入れたペットボトルと組み合わせることで、ルームライトのように使うことができます。懐中電灯を上向きに置き、その上に水の入ったペットボトルを置くだけです。ペットボトル内で水が光を反射し、ランタンの代わりになるので、覚えておくと便利です。また部屋の出入り口や階段周辺、ドアノブの周辺などに蓄光シールを貼っておくと、災害時に役立ちます。突然停電になっても安全に避難しやすくなるのです。突然停電になると、暗闇の中で手探りで場所を把握しなければいけません。すぐ手の届くところに懐中電灯がなければ、なおさら避難が難しくなるでしょう。蓄光シールを貼っておけば、急に真っ暗になってもある程度場所を把握できますので、スムーズな避難につながります。家の中に背の高い家具がある場合は、配置場所に気をつけましょう。ドアの前に背の高い家具を配置してしまうと、地震などで家具が転倒した際にドアを塞いでしまうリスクがあります。避難の妨げとなってしまいますので、ドアの周辺には背の高い家具を配置してはいけません。収納家具として棚を活用している場合は、重いものを下に収納することを基本として収納を工夫してください。重い荷物を上部に収納してしまうと、地震で落下した時に大変危険です。万が一落下した時のことを考えて、重いものは必ず下の方に収納しましょう。防災グッズの備蓄をする際には、ぜひキッチンバサミも用意しておきましょう。キッチンバサミがあれば、まな板なしで調理をすることが可能になります。また洗い物を減らすことにもつながります。被災生活中はなるべく手軽に食事を準備できることが大切です。ポリ袋は手袋代わりとして活用できます。例えば避難中の怪我の処置です。素手で傷口に触れるのは感染症のリスクがありますので危険です。 清潔なポリ袋を手にかぶせてから応急処置をした方が安全性を確保しやすく、感染リスクが低い、手が汚れないというメリットがあります。素手で傷口に触れるのは感染症のリスクがありますので危険です。また調理の際にもポリ袋を手袋代わりにすることで手を汚さずに調理できるといったメリットもあります。水の使用量が制限されやすい被災生活でも便利なアイテムと言えます。飲食物を備蓄する際にはローリングストックを前提とすることが大切です。備蓄品を定期的にチェックし、賞味期限が短いものから食事に取り入れ、消費した分を新たに買い足すことで無駄なく備蓄することができます。またいざ被災生活が始まった時に賞味期限が切れていて食べられないといった事態を防ぎやすくなります。飲食物の賞味期限切れは多くの家庭に見られる問題ですので、ローリングストックを意識した備蓄を行ってください。必要な備蓄品を詰めた防災バッグは必ず玄関の横にも配置しておきましょう。基本的に避難経路として玄関を通ることがほとんどです。いざ災害が発生してから別の部屋へ防災リュックを取りに行くよりも、玄関の防災リュックを抱えて外へ逃げた方がスムーズに避難できます。備蓄食料として缶詰を備えている場合は、缶詰に含まれるオイルが簡易的なランプの材料になることを覚えておきましょう。特にツナ缶は油分が多く、簡単に火をつけやすいと言えます。また、缶詰のオイルのほか、サラダ油もランプの材料としてツナ缶同様に活用できます。被災生活が始まる前に、実際にどれくらいの油でどれくらいの時間火が燃え続けるのかなど確認しておくと、いざという時に計画的に使用しやすくなります。ただし災害時は特に火の取り扱いに十分に気をつける必要があります。ここでは防災に関する便利な豆知識をご紹介いたしました。次に車上狙い、自動車盗難防止のためのチェックポイントです。車上狙いはバッグや財布類、携帯電話などの機械類の盗難被害が多く、住宅街、繁華街を問わず広い範囲で発生していることから、駐車する際には自宅だけではなく外出先でも注意が必要です。車を離れるときは短時間でも車内を空っぽにすることが最も効果的な防犯対策です。次に自動車盗です。自動車盗は駐車場において多く発生しています。金融機関強盗などの凶悪犯罪やゲリラ事件に使用されるのは盗難車が大半です。また最近では高級車や RV 車を狙ったプロの窃盗団が暗躍しているケースもあります。非常に巧妙な手口で犯行に及んでいます。防犯対策が取られている駐車場の利用や自動車盗難防止機器を活用するなど、日頃の防犯対策が重要です。次にひったくり、路上強盗です。カバンなどのひったくり被害に遭うと、金品の盗難だけでなく、クレジットカードの不正使用や携帯電話などに入っている個人情報の流出など二次被害につながる恐れがあります。ひったくり防止のためのチェックポイントです。自転車の場合はひったくり防止グッズを活用するか、雑誌や服などで覆いをしましょう。ひったくりグッズはひったくり防止カバー、ひったくり防止板、ひったくり防止ネット、ひったくり防止バンドなどがあります。徒歩の場合はバッグやカバンは車やバイクの通る反対側にしっかりと持ちましょう。また後ろからカバンが見えないようにカバンは正面で持ちましょう。携帯電話や音楽プレイヤーを使いながら歩くながら歩きは注意が散漫になり大変危険です。歩行中は周りの様子や物音に注意しましょう。カバンを持つ場合はたすき掛けにしたり、 手首に巻きつけたり、両手で抱えたり、ウエストバッグを利用しましょう。また万が一被害に遭った時は、大声で助けを求めるとともに、すぐに110番通報をお願いします。次に、乳幼児のいる家庭の防災の備えについてです。非常時に小さなお子さんを抱えての避難は困難なものです。母乳で育てている方であっても、万が一に備え、哺乳瓶などの準備も必要です。小さなお子さんのいらっしゃる家庭では、どのような防災準備が必要かご紹介します。乳幼児を持つ家庭では、避難する際に、おむつ、ミルク、使い捨てタイプの哺乳瓶、カセットコンロ、また頭や足を保護する帽子や靴などが必要です。避難の際、意外と忘れられるのがお尻拭きや靴です。おんぶや抱っこで逃げるために靴を忘れるケースが多く、またおむつは持っていてもお尻拭きを忘れ、かぶれ症状を起こしてしまう赤ちゃんも被災地では報告されています。このため、ガーゼやさらしなども多めに備えておくと良いでしょう。赤ちゃんの体はとてもデリケートです。清潔に保たなければ、皮膚も炎症を起こしやすく、また、ミルクに使うお水でお腹を壊してしまうこともあります。このため、ミネラルウォーターなどの飲み水とは別に、不純物をほとんど含まない蒸留水も準備しておきましょう。市販されている粉ミルクには、ミネラル分が含まれており、ミネラル水でミルクを与えては、過度のミネラル摂取が腎臓に負担をかけ、脱水症状を起こす場合もあるので、十分に気をつけてください。そして、避難生活は大人も大変ですが、小さいお子さんにとってもさらに大変なことです。環境が変わる上に、余震などの恐怖から夜泣きやおねしょをする子もいます。そんな時に子供の心を癒してくれるお気に入りの絵本やおもちゃ、ぬいぐるみがあればストレスもだいぶ軽減されます。事態が落ち着いてから少し家に戻れる、車で避難できるといった状況であれば、おもちゃや絵本、お絵かき道具をすぐに持ち出せるように準備しておきましょう。ここでは乳幼児のいる家庭の防災の備えについてご紹介しました。
防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。防災メモ。家族が別々の場所にいるときに大きな災害に襲われても、お互いに安否を確認できるよう、日頃から連絡方法や集合場所をよく話し合っておきましょう。災害時は携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合があります。その場合は、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などのサービスが利用できるよう、家族で使い方を確認しておいてください。また、自治体のホームページなどから防災マップやハザードマップを入手して、避難場所と避難経路をみんなで確認しておきましょう。大雨や地震など災害の種類ごとに、避難場所や避難の方法について家族で考えておくことも大切です。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
家にいるとき停電した場合、気をつけたいこと。地震や雷、台風などの自然災害など、いろいろな要因で電力設備が被災すると停電する場合があります。家の中にいるときに停電したのか、そうでないかによって対応が変わりますが、家にいるときに突然停電したらどうすればよいでしょうか。まずは落ち着いて、どこの範囲まで停電しているのか状況を把握しましょう。家の一部だけ電気が来ていない場合は、停電ではなくブレーカーが落ちていることが考えられます。分電盤を確認して、ブレーカーが切るの位置になっていたら入るの位置に戻してあげることで電気が正常につくようになります。その際の注意点は、電気が消えた部屋のコンセントからプラグを抜いた後にブレーカーのつまみを入るの位置に戻しましょう。もしも家中の電気が消えているけれど近所には電気がついている場合は、漏電している可能性があるので配線の点検が必要になります。さて、停電がどこで発生し、どの程度の時間停電し続けるかは、その被害の規模によって異なります。一般的に雷や台風などの時は停電が発生しても比較的狭いエリアであることから、短時間、1日から2日のうちには復旧することが多いです。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な地震が発生すると、広い範囲で何日にもわたり停電が発生することが予想され、数日から1週間程度はかかると想定されています。最近では北海道全域で停電するブラックアウトが平成30年北海道胆振東部地震で起きたことも記憶に新しいです。阪神・淡路大震災では火災により7000棟を超える住宅が焼失しました。東日本大震災でも熊本地震でも、地震が発生するたびに火災が発生しています。地震による火災の約6割は電気の火災です。電気系統の破損によるショート、電気ストーブに洗濯物がかかり火がつく、家具の転倒でコンセントが壊れて火花が散るといったケースだけではなく、停電した後に電気が復旧し起こる通電で火災が発生しています。例えば地震で家具が倒れ、電気ストーブに雑誌や衣類など燃えやすいものが接触したままになってしまい、通電とともに火がついてしまうケースや、ドライヤーの電源コンセントがつながったままになっていて、地震の揺れでスイッチが入ってしまい、通電とともに加熱して発火したり、熱帯魚などの観賞用ヒーターが地震の揺れで飛び出たり、水槽の水がなくなり空だきとなり発火することがあります。最近は空だき防止の安全装置付きがあるものの、このように通電火災とは避難して誰もいなくなった場所で起こりやすい火災なので、発見と初期消火が遅れてしまいがちです。万が一避難をしなければならないときは、ブレーカーを切ってから避難しましょう。以上が家にいるときに停電した場合気をつけたいことでした。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。